YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、6月26日火曜日、第421回 87.0MHz、学大 FM はと言いますと、いつものように、いけばな摂取流は次期家元、増野光晴さんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、先日渋谷は NHK そば、渋谷ボックスにてですね、第5週目サブパーソナリティね、古藤さんと一緒に、担当していただいております、佐藤陽介氏率いる明日カラーさんのね、ライブを拝見してきたり、あるいはまたおなじみ千本桜ホールはね、三田社長とケーキのマッターホン手前のね、LUCCI、ルッチさんというダイニング&バーにて何かとお話をさせていただいたりなどあって、学園ふつながりにて、まあ、それぞれに皆さんね、大いに頑張っておいでのご様子を伺うにあたって、学園もまあ、どこまで頑張れるかね、わかりませんけども、とにかくやれるところまでやってみようと思いを新たにした、そんなサママンこと、キーボー伊藤と、そしてこちらブログを拝見したところによりますと、いきますよ。いきますよ、
はいはい、
事件です。うちの売り場でお弁当が置き引きになっちゃいました。前代未聞ですよ。弁当17個なんか盗んでどうすんだ。そういう話ですよ。もううちの店大損です。いやはや参りました。ありえません。全く気づかなかった自分も恐ろしい。かっこ他のお客様の接客中でした。かっこ閉じる。その他はサッカーユーロに夢中です。ここのところ寝不足ばかりですが、私の大好きなドイツが順調に駒を進めているので非常に嬉しいです。さて今日こそは早く寝て明日のラジオに頑張りますといったことでね、結局弁当17個のお怒りの方が上なのか、はたまたドイツ勝利の喜びの方が上回るのか、今一つよくわからないといったそんな学F第4週目サポーズ大手ではこちら
西尾ゆり子です。
はい、そんな西尾さんと一緒にお送りしてまいります学大 F ですけども、はい、さあ西尾さん的にはここまでの印象や近況を伺いといて笑うわ。いかがでしょうかってことで、まあ、あんまりめでたい話でもないし、聞いててちょっとね、影があるっていうか、そんなにいいニュースじゃないんだけど、思わず笑っちゃうぐらいですね。
いや本当ですよ、
これ大変は大変だったわけですよね。まずそこでしょ。
いやもう当然、いやもう1週間前の話ですよ、
ね、
いや1週間も経ったのかって早いなとは思いますけども、
やられた時にはちょっともうどうしましょうみたいなことだよね。
もう目が点ですよね、
うん、
もう本当ね、瞬きを 2,3 回してる間の出来事ですからね。
突然とな
んかちゃった、突然と神隠しのような、もう、こんなバカな話があっていいのか。
とりあえずでもそのニュースでよろしいですか。
ええ、
もうとりあえずは。
ま
ずはね。
とまずは、はい。
どうしたってね。
ええ。
おはようございます。いらっしゃいませー。
いらっしゃいませー。
ね、ご常連のもうね、プロデューサー、街道プロデューサーご到着ということで、
はい、
だいぶバッグが肩に食い込んでいるようなご様子です
けど。お疲れのようですね。
はい。まあ本日はでもね、また学 F で、はい、お楽しんでいただければと思いますけども、
はい、
こちらこちらでまたその弁当泥棒で。
あ、本当ですねー。
17個ってしかし、
いや
普通にね、いっぺんになくなると考えにくいよね。
袋よ、カートの上に上の台にこう2袋、
うん、
下の段に2袋、はい、要するに4袋に分けてですよ、うん、紙袋で、
はい、
4袋に分けてこうカートごと置いてたわけです、
うんうん、
でお客様にお品物こちらでございますって言って、
うん、
じゃあお会計しましょうねってそのお客さんにも品物確認してもらってから、
うん、
背中を向けてお会計をしてる間の出来事なんですよこれ。
あ、やっぱりだからそれはもう、ちょっと始まる前もね、
はい、
そのお話で、まあ、マスターなんかでも話したけど、
はい、
それはもう計画性があるんじゃないかと。
いやもうありありですね、
確信犯で、
はい、
だからあなたはほらこの括弧の中でご紹介したけども、
はい、
他のお客様の接客中でしたというふうに書いてあるじゃないですか、
はい、
これはもうだからそれがもう徒党組んでて、
うん、
あなたの目をそっちにこう沿わしてる間に
そうです
やったんだとすると完全に確信犯だよね、
うん、そうですよ、もうこう計画犯罪ですよ。
言ってもあなたもでもさ、
はい、
別にそのあなたをなじるとか責めるつもりもないけど、まあプロはプロじゃないですか。
そうですね、そこまでやるんだからね。
ね、じゃ、うん、違う違う、だからあなた自身が あの要するに販売のプロじゃないですか。
ああ、ええ、
言ってしまえばね、はい、そういう意味じゃ、まあ、別にその落ち度があったとかそういうことを責めるつもりもないんですが、
はい、
要するにそこそこやっぱり長くやっておいでの中で、うん、本当に初めての経験と言ってもいいぐらい。
いやもう初めて、もう初めてです。もうこんなバカな話ない、
予想できないぐらいの、
もうまるで何にも考えてなかったですね。
もうだからもうプロも予想できないことを、はい、それ以上のプロが、
うん、いや本当です。あの、まあ、正直言って、うん、百貨店ってあの、まあ、いわゆる言い方的なこう上層階っていうんですかね、1階からその上、
はいはい、
あのいや普通に品物を扱ってるところではわりかし頻繁に起きてることなんですね。
いやだからさ、
恥ずかしい話ですけど、
話途中ですけど、はい、それ以外にも例えば夕方のねドキュメント番組とか、うん、ワイドショーとか見てても、
はい、
あのスリとかそういうのは多いからね。スリとか何ですか、あのこう万引きですか、
はい、
G メンみたいな人がいて、
はい、
で今やってやったとかさ、
ちょっと私服ガードマンとかも
いるもんね、
いるらしいですよ、うんうんうん、
ということはそのお弁当に関しても、うん、やっぱりそういうのはあるのはあるわけだ。
まあやっぱりでも、まあこういうね、うん、電波の元にそうやって言っていいのか分かりませんけど、
うん、
まあ、実際ちょろちょろその制服のガードマンがうろついてたりはするんですけど、
うんうんうん、
そういう時に限ってもうマネージャーすらもいない、要するに 上司すらもいない、
うんうん、
もう全く手薄の状態でやられたわけですよね。
いやでもある種ね、うん、いやこういう電波にの、うん、あれでどう前でどうでしょうって言われるけど、うん、むしろ言っといてもらった方がいいんじゃない。
あ、まあまあ、あ、
だってそれ知らない人は知らないし、うん、あのそんなチープなネタだって言ったってある種犯罪は犯罪ですから、うん、やはりその、うん、そういう話すら聞いたことがない人は、うん、いくらでもやられちゃうもん。だって、うん、チャリンコにあの俺いっぺんやったけど、
はい、
チャリンコのカゴの中に、うん、あのそのお菓子とか、はいはい、食材あるじゃないですか、
はい、
あんなもの買ったって2000円かそこらのもんですよ、
それ
すら取られた時、取られる時は取られるからね。
本当に意味が分かんないですよね、本当にね。
ね
え、いや、でもそれよく困った人の仕業ですかね。
あ、まあだから分からんけども、結局まあそれだけ設置がなかったりとか、まあそういう出来心みたいなのもあるかも分からんけども、やはりちょっとそこら辺はね、いろんな意味でまあこちらも不注意もあるのかも分からんし、
はいはいはい、
それ以上のそういうプロの仕事なのかもしらんけども、はい、それ以上弁当17個って言ってあんま正直聞いたことないからね。
いや、副食小物とかそういうね、金目のものでこうやるってんだったら分かるんですよ、まあ、そんなのも結構しょっちゅうザラにあることなんで、
はいはいはい、
まあ、あとはあのうちのそのフロアの反対、要するに半分に割った反対側っていわゆる高級スーパーなんですよ、
うん、
でそのスーパーでは結構しょっちゅうちょいちょい万引きがあるっていう話は聞いたことあるんですけど、それとはまた話が違うじゃないですか。
そうだね、またね、めんどくさいのはね、めんどくさいっていうかその前に気悪いわな、
もう気悪いですよ完全にも
ね。でまたなんかそういうの狙われてんじゃないかとか、
うもう
そう やられたってこと自体は気悪いわな。
もうはっきり言って、もうドイツの顔を見てもなんかもう逃亡に見えちゃう
わけですよ、猜疑心がね、
うん、
それが嫌だよね、うん、それともう一つはやっぱそのあなたも言っておいてたけど、うん、あの長所取られたりなんとかするのも煩わしいしな、
もうめんどくさいわけです、もう始末書だなんだって、
ね、で変な話さ、まあ、そんなこともないだろうけど、うん、向こうはそれは逆に言うとおまわりさんなんかは、うん、その道のプロだから、
はい、
一目瞭然なんだろうけども、はい、変な話あのそう言われてもあのあなたが取ったんじゃないでしょうね、うん、その体でみたいなことで。
じゃあい。そんなセコイマネ。
いやいや、だからそこそこそこさ。
まあまあまあ、
そうですね。ね、そんな気分にさせられるのもあんまりいいもんじゃないからね。ああ、それは大変でしたね。まあそれにしてもね、そういうことは本当に十分に気をつけたいなという部分では、
はい、
あるそこの、ね、マイナー放送ではございますけども、継承を促す部分で、あなたからそういうふうにメッセージを送っていただくのは結構なことだと思いますよ。
はい。
ということはあれですか、相変わらず、まあ、いろんな部分でそういうお仕事の方でも、バイトの方が中心で、
はい、
なかなか本業のお芝居とか、
まあそうですね、
ドラマとか
し、ね、
というわけにはいきませんか。
なかなかね、
うん、
いやもうなんかもう日々の その暮らしに追われていると言いますかね。
うん、
いや、 やっぱりね、
うん、
持つべきものを持たないとやっぱりダメですね。
いや、まあ、でもそこはみんな同じだから、うん、俺らだってもうそれはもう、ね、あのずっとそんな状況の中で続けてるわけだから、そこはもう状況としては同じだと思うんで、
はい、
そういうまああなたの場合は体調の問題もあるけど、うん、私は抱えているものがあるからね、だからまあ気持ちだけはしっかり持って明るく元気に前向きに、
まあまあ、はい、全く諦めたわけではないので、
おっしゃる通りおっしゃる、
可能性はまだ残してます
から。そうそうそう、だって前ちゃんなんかさ、うん、あなたのね、うん、親友の前田さん、うん、 はい、赤ちゃんもできて、うん、で、まあ、1円パチンコもやりの、
まあそこが彼女のすごいところですね。
あ、もうだって早く、うん、一日も早く復帰してね、うん、ラジオドラマやりたいとか、うん、ね、そういうこうどんどんと芸能活動に、うん、また復帰したいんだって言われてる向きもあるから、うん、むしろあなたはこういう言い方したら僕は僭越ですけど、こうやって来られるだけでも、はい、前ちゃんよりは抑圧がなくていいのかもわからないよ、彼女なんかそこから、
まあ、そうしなくてもできないっていう、
ね、あるわけだから、うんうんうん、そこはものは考えようじゃないかなと思ったりするんで、
まあそうですね、
まあ、放送だけは元気にね、うんうん、今日もよくお越しになって、その、はい、ベッド中のコロナ禍をお越しになっていただいて、皆さん笑い事じゃないので気をつけてくださいよ、はいね、そういうことあるからね、
本当にね、
はいはい、お互いに気をつけましょう、はい、でもまあ放送自体はね、今日もゲストもございませんこととて、まったりながらサクサクとね、陽気に元気に始めてまいりましょうか。いつもの三万万ことキーボー伊藤と
西尾由里子の
学大
FM
じゃちょっと早いわ
フライングしちゃった
早いわ
失礼しました
プロデューサーが拍手のタイミングを躊躇してるあんなに拍手のタイミングにもプロフェッショナル級に馴染んでるカイドさん慌てちゃってき
て失礼しました。それはそれは申し訳ない。
あ、いやいやいや、まあそれにしてもね、こんな風にして楽しくね、
はい、
ライブ感を伴った上でのウェブ放送ということでね、はい、どんどんとお送りしていこうではありませんか。
はい、
まあ日々の生活はね、いろんな意味で大変ですよ、は
い、いやそうです、
何にしたってね、でまた体調の問題もあるし、
そうなんです、
金銭的な問題もあるし、
はい、
人間的なストレスやプレッシャーもあるわけでしょ。
そうなんです。
ねえ、あれどうした、
はい、
泥棒さんはさっておいて、
はい、
あのいけずな、ゴリラ親父。
まあ、だからあいつがですよ、また自分は当事者じゃないと言ったばかり
で、あ、やっぱりいるんだまだ。
いるんですけど、うん、その事件の時はあいつ遅番だったんですよね。
あら、まあ、
だからその事件の後に来たもんだから、うん、そんなことあったんだとか言って、まあ、憎たらしいんですよまたこれがね。
あのね、でもね、西尾さんね、
はい、
私は分かりませんけど、そういうのって一つ一つがね、
うん、
なんか聞いてるだけでさ、もうむしろコメディタッチな一つのドラマチックなね、
はい、
あれが一本脚本書けそうじゃん。
そうですね、
それをね、うん、むしろそういう不能要素をプラスに生かすみたいなね、
う
ん、
いやもうそれしかないよね。
グッドバッドにして、もうあなたはねそれを書くのよ書き留め、如実に書き留めといて、もういつかそれを小説にするとか、あのドラマを、そうそうそう、ドラマのね、お笑いのやつを前ちゃんと一緒にやるみたいなんで、なさったらどうなの。
そうですね、
それって絶対ポジティブシンキングだと、そこが大事だと思う。だから僕は前にほらあなたに落語とかどうですかって、おすすめしたことあったじゃない。
あ、そうですね、
まあ、それは落語だけに限らずのことだと思うんで、
はい、
一つのそういう、こう落語だったら新作話に仕立てるとか、これ例えば、まあ、三遊亭円上師匠だとか三枝師匠に話したら面白い一本の落語に仕上げるってくれるかも、
ね、いやそうですね、いやいやいや、まあ、なんか想像はできますね。
ね、
確かに。
だとしたらそこをちょっと会場分けでもいいから書き留めていくとか、だってほら気持ちってどんどん流れていくし、記憶って消耗していくというか、消失していくもんじゃないですか。だとしたら今のうちにその怒りだとかリアル感を過剰書きでもいいからメモっておくのさ。どう思う、それって。
ああ、まあ面白いです ね、
うん、それが一つの芸になって生きてきたりするわけだから、後々、まあね、にね、
まあ、日々売り場でね、モノマネをしてですよ、
うん、
もういやいやながらもモノマネをして、その別の人を笑わせたりしてますからね、
うん、だからそういう経験っていうのが、うん、一つなんていうんですか、そういうキャリアも経験として生きてくると思うけど、
はい、
書き残したりとかなんかすること自体も一つの財産というか、うん、プラスのあれになってくると思うんでね。
そうですね。
できたらそういうことも一つのいい経験の中でのポジティブシンキングとして
まあ、ね、
なかなかだってね、本にしてどうのって得ようと思ったって得られない経験だと思うから、うん、
まあそうですよね、
うん、俺人生の中で弁当中なこと取られるみたいな経験ってまずこれからも先にちょっとないような思いがするからこれ貴重っちゃ貴重でしょ。
まあそうですね、
うん、
自分だってまさかと思いましたからね。
ね、
繰り返しますけど、
本当に、うん、だとしたらそれはそのようになさったらいいんじゃないかなっていうふうにね、一つのアイディアとして、
物語だとかなんとかそういう話でも聞いたことないですから ね、
うん、ね
ドラマとかでもそんなネタ出てきたことないだろうっていう、うんうん、
だったらもうそういうそれも一つの経験として、一つそんな風になさったらいかがですか。
そうですね、
ね、はい、まあ、アイディアにつき、アイディアにまあとどまりとどめを刺すんですけども、
はい、
はいはい、はい、それではね、はい、まあまあ、いろいろある中で、はい、いつものように本日の書き込みメールの紹介から、始めてまいりましょうかね。
はい、
まず最初はですね、これは、ツイッターからなんですが、
はい、
学大 FM リツイート、学コンさんから、
はい、
本日の学 F はアシスタントに池田彩子、ゲストにはご存知劇団三国座長にして、早稲田のドン吉田氏とともに、先日の学かっこマチコンでの学 F フライヤー配布報告と、うん、別番組新規立ち上げ計画についてさまざまがっつりとトークしてまいりますということを、
はい、
ツイートしたわけですよ、私がね。
あ、はい、
これはもう毎週やらさせていただいていることなんですけども、
はい、
そのまんまに学コンさんがリツイートしてくださったわけ。
ああ、そうなんですか。
だって学コンさんのなんていうんですか、ユーザーというか、
はい、
あのアシストしていらっしゃる方って何千人とか何万人おいでなわけでしょ。
あ、
要するに学コンのそのサイトを見てるっていうか、そのツイッターを見てる人って、
はい、そうです
ね。だから それを私はそれをやってくださいって言ったわけじゃないんですよ。
あ、まあ、そう
でしょ
う
ね。ところが、
う
ん、あの以前に学校があったときに私がその駅前で、モラトリアムパンツさんなんかと一緒にフライヤーを配ったわけですよ、
はい、
そしたらその時に学校の、CEO の方がお見えになって、サママさんテレビで拝見しましたからよく存じ上げたんですよ、お写真いいですかみたいな話で、
はい、
まあ、ちょっと情報交換させていただいて、よかったらその打ち上げでね、うん、あのアフターで200人ぐらい集まるんで、その時にも、まあ、サママさんよかったら演奏もしてくださいよ、演技見せてくださいよみたいなお話があったんだけども、まあ、そのこの保坂さんっていう方なんだけどね、
はい、
あのマチコンのね、はい、その方が結局やってくれたのかどうなのか分かんないんですけども、学コンのスタッフの方がやってくれたのかどうなのか分かんないけども、とにかくそういうふうにして、あのツイート、私がしたツイートに関して、
はい、
またリツイート、だから返信するような形で、はい、してくださったっていうことが大変ありがたいなと思ってここにご紹介させてもらってるわけね。でそれともう一個はね、ご自身の学校のブログサイトがあるんですけど、まあ ホームページみたいなのあるじゃないですか、アメブログとか、あなたがやっておいでなんですね、はい、あそこにももうその私らがチラシ配ってる時の写真をもう早速アップしてくださって、サンママンさんが恋の街学大っていう曲歌っておいでですよみたいなことで、もうすでに早速アナウンスしてくださってるっていうんで、
はい、
何を言いたいかというと、とにかく彼らは動きが早い、若者たちは。
うーん、
ね、そこら辺がまあ本当にこう、まあ、パワフルだったりエネルギッシュだったりとか、そういうクイックリーっていう部分がね、どんどん見習って、どうしてもほら、はい、もう長年やってたりとか年を重ねてくると
動きがのろくなりますからね、
スローリーにっていうよりも、もうむしろどんじゅうになってくるじゃないですか、
なんかあゆったり、
まあそれはそれでいいんですけどね。でもまあ、そういうこう彼らのそういった部分も見習いつつね、
はい、
これが今後ともまたいろんな部分でコラボレーションさせていただくようなことがあればありがたいなと思った次第でして、はい、ここにご案内させていただきました。まただから他にも学 F に興味と関心をお持ちになっていただく方にはどんどんとしゃってね、学大 FM の、ツイートをご覧になってリツイートしていただくっていうようなことで、はい、まあ、ご助力いただいたりとか、まあ、電波拡張っていうんですか、拡散していただけたらありがたいなというふうに思ってる次第ですね、
はい、
今後とまた学校さんどうぞよろしくお願いしたいと思いますよ。
はい、
はい、続いて、
はい、無題、マリーンズ総長春吉さん、
うん、
豆腐の歌メジャーのセカンドシングルスか、はてな、あ、ウォイ
ウォイって言うんだけどね、
あ、ウォイです
か、まあまあまあ、まあ、言ってもね、
はい、
いつもの春さんですよ。
あ、なるほどね、
マリーンズ総長春吉さん、
はい、
あ、そうか、結局シリーズ負けちゃったんだよな、あの 巨人に、
ああ、
うん、交流戦か、
あ、交流戦ね、
うん、まあまあでもまだまだまだ大丈夫だと思うんだけど、うん、ペナントはまだまだ続きますからね。
そうですね、
それにしても、うん、春さんがこの前、うん、こう申し上げちゃなんですけど、
はい、
私らそのプロモーションも兼ねてその CD なんかは大体お配りしちゃったりとか、
はい、
あのそういう、こう、なんていうの、交換したりとかね、
うん、
まあ、アーティストの方だったらお金取れない向きもあるじゃないですか、
うん、まあそうでしょうね。
ハルさんはね、まあ、そこら辺をきっちりしてるんだよね。私の作品はね、全作キャッシュで買ってくれてるね、あの人は。
本当ですか。
あの人はそういうとこきっちりしてるんだよ。だからもう俺が、だからもういいよ今回はって言うんだよ。いや払いますって言って、
うん、
聞いてるみんな
ちゃんと聞いててよなんて
で春さんもありがたいし、いや他の方にもまあ本当に、うん、まあ、見習ってもらいたいというか、まあ、お願いしたら冗談ですけど、はい、お願いしたいぐらいね、まあ、こういう方もおいでだということですよ、
まあそうです
ね、ただ書いてる内容はちょっとよくわかりませんけどね、うん、セカンドシングルスかわいいみたいなことで、まあ、要するにでも豆腐ソング、要するにこれはメジャーで売り出したときに、私はほら唯一メジャーで、はい、発売している別れた女房が店に来た日に続いての、うん、メジャーセカンドとして発売される予定なんですかみたいなことを通訳するとね、
う
ん、
あ、そういうこと
ですね、おっしゃりたいんじゃないかなと思うんですけど、いや、まあ、春さんそうなれば一番いいと思ってるんで、
うん、もちろんね、
あの協力してくださいよ、うん、そのために私もね、いろんなそういう、まあ、豆腐ソングプロジェクトなるものを立ち上げて、
はい、
今、まあ、そういう、いつも学芸部で話題にさせてもらっている、デザイン&イラストレーターの
森田
氏とかね、森田氏、ずいぶんあなたもお母さんのこと心配してましたよ、うん、お母さん大丈夫かしらって言ったら、あの人、どこまで人がいいんだと思うけど、
いやいや、人いいですね、
ありがたい方ですよ、だから、仮にデザインをお願いしたりとか、
う
ん、でまあまあ、そういうことで、どんどんとね、基金を募って、
はい、
そういうのをこうキャンプファイヤーって言ったかな、そういうところにその基金を立ち上げてお金集めしてどんどんやろうじゃないかみたいなことで進めてたりなんかするんですけどね、
はい、
春さん、まあ、できたらね、大口の基金を募集してそちら
のもう一つ
よろしくお願いしますみたいなことで、まあまあ冗談抜きして頑張ってまいりますんでね、はい、春さんまたたまに遊びにお顔出してくださいよ、
はい、
続いて、これはですね、いつも第5週目サブパーソナリティの古藤祐樹さんのところに当てていただく、
はい、
まあ、こちらももう本当に、学F ご常連と言ってもいいリスナーの方なんですが、
はい、
早々と言って古藤さんが前回お越しになる予定だったので、
はい、
メールいただいてたんですが、
はい、
メールがあまりにもほらスパムとか多いので、あの表出てこないで引っ込んでたままだったんですよ。
あららら、
で私がチェックしたらもう見事にいただいてたままになってて、でまた今度古藤さんがお越しになるまでご紹介できないと、申し訳ないのと、
はい、
でまたダブルでご紹介するのもねあれなので、とりあえず今古藤さんがここにおいでのつもりで、
はい、
でまた古藤さんに聞いてもらってるつもりでご紹介するんですけど、
はい、
またこの人はまたユニークっていうかね、
なんだかすごいこと書いてありますね、
あのエロメールなんですよ。
あ、
紹介しましょうね、うん、だから第5週目の古藤さんパートでまあ、毎週リスナーの方と、
はい、
古藤さんファンの方にはよくご存知の方ですよ、
はい、
で言っても無題、
はい、
名前が名乗るほどのこともない男、年齢130歳職業二股大好き、職業じゃねえからって塩谷俊さん何を言ってる
か、ふざけてますね、
ふざけてるでしょ、
はい、
伊藤さんは日曜ゴールデンタイムでもや様登場、そして新社屋にて毎年恒例年度替わりのシステム変更の修羅も無事乗り越え合同入社式に出席、ゴールデンウィークには家族で映画、初のゴルフコース、 PTA 役員の重責もきっちりこなす IT 業界目黒の母こと祐樹さん、お久しぶりです。さて古藤さんが最近感動したことを考えてみました。クイズ形式になって送るのね、
あ
3択で、
はい、
1番脱走したフンボルトペンギンの無事、だ古藤さんが最近感動したことね、1脱走したフンボルトペンギンの無事、2番娘と観測金環日食、3番太陽と月との合体と同時に夫と早朝合体、3番ですねってもう回答がついてきてるのよ、ここにね自分で問題作っといて回答もこれいつもそうなの、このパターンで来るのね、
うん、
でまあ本日も東京スカイツリーも昇天させるエロテク変態放送を張り切ってお願いします。変態失礼だね、
変態放送なわけ、
自分は変態じゃないかって話です。推進夏の海外脱出エロ旅行のスケジュール発表希望って誰がするかって近藤さんはいつもありがたがってはいるんですが、いい加減ちょっと私も女性の、ね、経営者であって、
うん、
そういう社員も抱えて頑張ってるので、
うん、あんまりにもこれ
じゃ できたらもうちょっとこう会社的なとか社会性を帯びたあのメールにしてくださいませんかって言ってもう何年越しで言ってんだけど、いつもこの調子で
言うこと聞いてくれないんですね。
ただ言ってもあのこちらもねお断りするあれもないし、うん、でまた向こうも懲りずにこのパターン何年くださっていくか。
あ
でこれはねこうなんかやらしいっていうかなちょっと、うん、あんまりにもそういうことがね普通水協でもさ、うん、そんな続くもんじゃないね。
そうです
ね。で、古藤さんのこれ、ね、関係者とか、うん、なんか要するにその作家だったりとかそういう方なんじゃないのみたいなことで伺ったこともあったと思うのよ、全く全然本当に見事なファンらしい。
あ
で関係者でも何でもそういうんじゃなくてもう古藤さんがたほらあの人も立川 FM だとか、うんうん、あっちこっちでね今もあの某あの N みたいなとこでの仕事をね受け負ってやっておいでですけども、はいはい、もうラジオ界とかメディア界では、まあ、知る人と知る方には違いないんで、うん、その辺からの応援の方なんでしょうかね。まあ常連ですよ。うん、必ずこのパターン。もう一糸乱れずというか、
うん
まあ、懲りずにというか、半分ちょっとこう、なんていうんですか、そのストーカー的な。
ああ、やばいっすね。大丈夫ですか。
でもまあそういうのことなんでね、いつもこう笑わせていただきながらやり取りさせていただいてんで、はい、ちょっとご紹介。この前ほら琴さんいらっしゃらなかったから佐藤君がピンチヒッターだったんでね、
はい、
まあ、その読まれなかったことを残念に思っておいでやったら申し訳ないなと思ってご紹介させていただきました、ねはいね、もう次いらないんでなことで、ね、琴さんの時にはお願いしますよ、うん
はい
はい、またきれいに琴さんの時しかよこさないんだよこの人は。
ああいやだ徹底してますねそれはね
ここはね
いやある種立派です。
はい、はい、続いて、
はい、お疲れ様です。明日から佐藤陽介さん、お忙しい中ライブ見に来ていただきとても嬉しかったです。ありがとうございました。
はい、
またラジオの方でよろしくお願いします。そして昨日 CD をお渡しできなかったので後日お渡しします、はい、その時は聞いてみてください。
はい、こちらもなんといっても先ほどご紹介した琴結城さんの、ね、弟分にして、はい、第5週目琴さんと一緒に、
はい、
サブパーソナリティを担当してくれております佐藤陽介氏なんですけども、
はい、
明日からというユニットを結成しておいでで、なんとありがたくもですね、冒頭で申し上げたように先日あの渋谷のボックスというライブハウスで、
はい、
なんだっけな、要するにあのオムニバスライブっていうのかな、あるそのレコード会社さんとかプロモーターの方がおいでで、何人かそのバンドが集まって一つのお皿を作ったみたいで、でそれをまあ全国発売とかなんかするんでしょ、で結局そのイベントがあるんで彼にインバイトしていただいて、まあ、見に行ってきたわけですよ。インバイトされてってもドリンク代も含めて1000円取られちゃいましたけど、でも普通に買えば2500円とか3000円だから、呼んでいただくだけでありがたかったんだけど、まあしかし佐藤氏もやはりこう本当にメジャーどころを向かって真剣にやってるし、バンド自体の姿勢が、もう本当にその真摯というか、
はい、
あの真面目で、あの熱心で、エネルギッシュなんですよね。今ちょっとワイルドだぜって言おうと思ったんだけど言わなきゃいいんだけ
ど、
まあまあそんなことで拝見してきたらね、やはりそういった形で取り組んでおいでなんで、精度も非常にこう上がっておいでだし、こう演奏ですよね、でパフォーマンスにしても総合力的にすごい結構なものだったんで、ああ立派にどんどんやってきてるなっていう風な感じで私も大変嬉しかったんですけどね、
はい、
とにかくその CD も今は1000円だか2000円だかですけど、2年後にはヤフーオークションで2万円になるように、頑張りますんで皆さん今日は買ってってくださいみたいなね、あ、まあ、ちょっとくすっとした感じだったりとか、なんかちょっと痛いみたいな感じもあるけど、もうそれを言っちゃうだけすごいよね、
なんていうんで、
MC のボーカルの方もねすごくあのどんどん、高音 音でね、伸びやかな歌声で、はつらつとした若者らしい演奏では結構だったんじゃないかと思うんですけども、
はい、
まあまあ佐藤さんね、そんな佐藤さんはまたラジオの方でよろしくお願いしますということと、ライブをね見に来ていただいてありがたかったということをご紹介させていただきました。またね、私の方のサポートとしてもベースでお願いするようなことがあると思いますので、その時は一つどうぞよろしくお願いしたいと思いますね。ますます頑張ってくださいよ、はい。続きましてありがとうございましたということで、久保田さんからいただいてますね。こちらは青木先生の甥御さんのヒデさんのお友達なんですけどね、何は金曜だろうね。学大 FM の放送の CD 届きました。青木裕二ファンとして、高畑中淳先生の肉声と思想の一部を拝聴でき、驚きと嬉しさと複雑さと、さまざまな気持ちが入り混じった感覚に包まれた次第です。このお二人は思想の上でかなりの部分が合致していたんだと感じました。この世の中が不完全で、人間という生き物が不完全だからこそ理想郷を求めてしまうんですねと。そんな理想郷には温かさが溢れていると思いたいと言いますか、人は皆理想郷を求めるのはなぜですかね。大人になっても女の子がディズニーランドに引きつけられるのと似ているんでしょうか。というのは私の見解、 CD の音霊が話が止まらなくなりそうなんで、この辺で乱文を許しよう。先日お約束した再会の期日はキンキンにということで、私は少ない時間を利用して畑中淳先生の代表作マンダラヤの良太に触れておきますわということでね、暑くなるのでお体にお気をつけてということなんですけどね、まあまあ先日青木先生のお友達のまあ、ご同業のね、畑中淳先生が62、3歳だったと思うんですけども、はい、大動脈瘤破裂ですか、うん、で、まあ、急に急逝されましてね、それを受けて、たまたま、あとでちょっとご紹介しますけど、学芸府にご出演いただいた当時の音源があったんで、
はい、
それをその青木先生の甥御さんのヒデさんと、うん、で青木先生ファンのこの久保田さんに CD 音源をお送りしたんですよ。で、まあ、一緒に飲んだんでね、お写真も添えて、
うん、
お手紙とね、そしたらまあご丁寧にこうやって、レスポンスいただいたんですけども、
うん、
で僕はだから、それは前回ゲストで来てくれた、劇団三国の吉田さんにも申し上げたんですけど、
はい、
まあ、これはもう西尾さんもご理解いただけると思うんですけど、
はい、
僕らがやってることなんかこう正直こういうマイナーにして本当にこうインディペンデントながら脆弱なね、もうそれこそ吹けば飛ぶような放送局メディアには違いないんですけど、しかし畑中淳ファンって全国を見ても津々浦々、
はい、
それはもう言っても何万人から、下手したら何十万人からおいでですよ。
すごいですね。
だってマンダラヤの良太って言ったら、多分海人さんなんかご存知かどうか分かんないけど、
うん、
単行本にして53冊ぐらい出てるんですけど、
はい、
本当に、僕らが20か25ぐらいの頃かな、大人の漫画でね、
うん、
あの漫画サンデーとか、そもそもガロから出てきた人なんだけども、あれですよね、そのスポンサーのないあれですよね、
うん、
同人誌的な、
はい、
ところがその畑中先生がそういう何万人も何十万人もファンがおいでの中で、分かりませんがラジオ出演された音源をお持ちの方って総いでじゃないんじゃないかと思うさ。
そうなんでしょうかね、うん、
もう個人になられたわけですから、
うん、
肉声でね、それを取ってあったりとか、うん、一緒にその、まあ、時間とか空間を過ごすことはあっても、
うんうん、
その音自体を持ってる人ってそうざらにいないんじゃないかと思うね。
あ、そうでしょうね、
うん、だから大変それはもうむしろ不謹慎だったりとか、それがどうなのって言われたら、
うん、
かえって失礼になるのかもしれないけども、
はい、
ただ僕にしてみればそれが誇りだったりとか自慢だったりするわけよ。
うんうんうんうん、
ましてそれちゃんとしたラジオっていう形式、電話でほらこう留守電の音ってある声とかそういうんじゃないんだからね。ラジオに出演しておいてのやり取りを音として持ってるんですよ。
うんうんうんうん、
後ほど時間があったらご紹介したいなと思いますけどね、
はい、
それを、まあ、青木先生の甥御さんと、久保田さんにお届けしたわけなんですけども、だからそれを彼らはどういうふうに受け止めていただいたのかどうか分かりませんが、でまた言ってもそれを音源をどうしようこうしようもないですし、あれですよ、それがいやらしい話、丸いものになるっていう、あれなんかないですよ。ただやっぱり僕らがやろうとしていることとかやってることとか、まあ、これからもおそらくそういうふうにしていくんであれば、そういうことの精神 というか、まあ、志みたいなものを失わないでやっていけたらいいなというふうに思ってはいるんですけど、ね、生意気なんですけどね、
はい、
うん、だから、まあ、ご遺族の方にもそれを、まあ、間違いなくね、まあ、以前お届けして畑中先生宛てに郵送したのかもわからないけど、まあ、こういう機会だからね、また改めて四十九日でもご挨拶に行った時に、改めてお届けしようかなと思ったりしてるんですけどね、
はい、
まあまあ、だからそういった意味で言うとね、畑中先生の今日は、追悼も込めてね、そんな音源をご紹介できればというふうに思ったりしますけどね、はい、はい、最後に、
はい、ありがとうございます。劇団三国吉田秀さん、
はい、秀さん、
秀さん、
うん、
はい、はい、前回伊藤さんからもらった企画書を踏まえて今英子ちゃんに企画書を書いてもらっているところです、
うん、
それができ次第3人でお会いしたいと思っています、
はい、
7月中を考えております。ラジオについてもいつかの火曜日に実際再度インファームさんに伺ってセッティングをやらせてもらいたいと思っています、
うん、
どうぞよろしく。
はいはい、だからこれはまあどういうことかというと、劇団三国のね、はい、あの吉田さんが学芸府とは違った新基軸で、自分のオリジナル番組ですよね、
うん、
でそれが三国の看板女優の英子ちゃん、渡辺英子さんという方がおいでなんだけど、
はい、
彼女をメインパーに据えてどんどんそれをやりたいということで、前回来て、うん、そのこの操作のセッティングまで全部撮影していって、うん、でそれをまあ自分でそういうマニュアル化してこれからどんどんとやっていこうということなんでしょうけどね、大変ご熱心なんですよ、
はい、
まあ、時折ちょっといなくなったりなんかするのよ、
うん、ねえ、なんかどこぞに出かけたり
っていう、言ってないでしょ、
ね、
これまた忽然と出てきたのよ
湧いて出たみたいな、
あ、そうそうそうそう土壌じゃねえんだなみたいなね、土壌、まあ今日テレビで頑張ってましたけどね、まあ、それ違う土壌の話ですが、まあそんなことなんでね、はい、それはそれでまあ彼も前向きのそういったアグレッシブな方向でおいでなので、それはもう突然いなくなったことについてとやかく言ってもしょうがないんで、
はい、
まあ、それはそれで頑張っていきましょうというふうなことでお話したんですけど、その他にまた千本桜ホールさん絡みで、あの G1 グランプリなんですね、あの劇団で、要するに そのそれぞれの要するに漫才グランプリってあるじゃないですか、
うん、
あと、M1 でしたっけ、
M1 ですね、
で今なんかまた、花王名人劇場じゃないけど、
はい、
あれのその CX でまた始まったんでしょ、あれ昔のザ漫才みたいな、
あ、
やっぱ相変わらずそういうのってほらなんとなくコンテストとかオーディションみたいな番組ってあるじゃないですか、
はい、
ああいうのを舞台人とか要するに劇場関係者、
うん、
アクターアクトレスを集めて千本桜さんでできないかなと、
あ、
そういう話をしてるわけですよ。ただまあ会場が、ね、80から100ぐらいしか入らないので、予選会場ぐらいのことには違いないんだけど、大きくボーンと出たら、あれじゃあなたなんか大きな箱とか知ってるんでしょ、
いや、もちろん、はい、
例えばどういうとこあるのかな、
大きい
新宿厚生年金会館とかで、あれは舞台はやらないの、
あれは
音楽か、大抵音楽、
いやいやいや、商業演劇ですよね、だからそのいわゆるミュージカルだとか、
ああ、そうかそうか、
うん、
ことになるとやっぱ新橋演舞場とか、ああいうことになるの、
まあ、そういう
日生劇場とか、
まあ、日生劇場的な感じじゃないですか ね、
なね、あそこになると思う、
子供向けミュージカルと か、 なんかそういった感じなんですね、
青山劇場とか、はいはい、草月ホールとか、ああいうとこもやっぱり舞台やったりするんでしょ、
まあ、いや舞台やりますよ、
やるよね、うん、ああいうとこで本戦をやればいいわけさ、
まあまあまあそうですよね、
うん、でグランプリの決勝を決めるみたいなね、
うん、
でそういうののまあ立ち上げに今その彼が企画書を、しっかりと英子ちゃんに頼んでね、うん、書いてもらっているところですというふうなことなんでね、うん、まあ、まあ地道ながらでもコツコツそういうプロジェクト自体はどんどん進んでるんで、まあいい感じで、結実すればいいなというふうに思ってますんでね、
はい、
また吉さん、お出かけになっていただければというふうに思いますね。さあそしてそんな千本桜ホールさんではですね、最後のお知らせですけども、はい、こちらフライヤーからどっちが先だ、7月2日月曜日ですね、千本桜ホール、金子雄星さん、オスに生きると書いて、雄星さんと音の彼方、海道豊さんと一緒に、これは音楽で、千本桜さんやるっていうのはあんまりないんじゃないかな、私は昔イッツオンリーアザワ的なことで、キャロルのナンバーを集めてね、
はい、
あのライブでやったことありましたけど、音がでかいんで、あの周辺からクレームをして怒られたことありましたけど
だからあんまりその、なんだろう、音楽ライブ的なあれには向かないんじゃないですかね、
そうホール的にはね、だけどこれもラッパーズとウッドベースってトランペットとか大丈夫なのかね、
ジャズでしょ、
ペット結構響くぜ、
ですよね、
うん、まあ、一応ご紹介しておきますけど、19時開場、19時半開演ということでね、はい、場所は千本桜ホール、日時が7月2日月曜日、前売りが2000円、当日2500円、出演者が金子雄生さんとお呼びになってもトランペットほか、海道豊さんがコントラバスですね、あ、ウッドベースじゃない、コントラバス、あ、うん、あ、ウッドベースでいいのか、コントラバスだからね、電話の予約は080-4341-9888、 080-4341-9888、 場所は何度も申し上げますように千本桜ホール、電話が 033715-4019 ですね、目黒区高番 3-8-11 第3エスペランスということですね、どうぞお時間と興味関心がおありの方はお出かけになっていただきたいと思いますね、続きましてもう一件、いろんなこうなんていうんでしょう、イベントがどんどんと立ち上がってきているというか、熱心に、やっておいででして、千本桜ホールワンデーオーナーというのがあって、はい、炭火焼きダイニングワタミンチ、千本桜ホール落語会開催特別企画、学芸大学駅前店限定、このチラシ持参でドリンク1杯無料、お気軽にお立ち入りください。2012年7月31日まで、目黒区高番 3-7-9 リュアービル2階、まあ、要するに西口商店街マクドナルドの隣の2階ということなんですけどね、電話番号 03-5725-7415、 03-5725-7415、さくらんぼプロジェクトということなんです。これはどういうことかというと、要するにワタミンチさんと千本桜ホールさんとコラボレーションして、はい、その落語会だとか何かお芝居のイベントがあったとき、落語会に限定されるのかどうか分かりませんけど、イベントがあった際にこのチラシを持っていかれると、ワタミンチさんではドリンク一杯が無料になったりとか、あるいはまあどうでしょう、その突き出しとかそういうこともサービスがあるのかどうか、ここには歌ってませんけどね、そういったことで、やっておいてなんじゃないかなというふうに思いますけどね、こういったフライヤーをお預かりしたんで、
はい、
でもいいよね、街ぐるみでそういうのをでやっていくっていうのはね、だって千本桜さんで、見ただけで、あのまたとっとと帰られるっていうんじゃなくて、ちょっと芝居の話しようよって
言って、
ワタミンチ行かれたらね、ワタミンチさんだってそれは結構なとこじゃないですか、
まあ、そうですね、こういう連携プレーが ね、
おっしゃる通り、ね、でそれでまたそれが、楽しかったからって言って、もう一回また来ようということになれば、千本桜さんも万々歳だし、ワタミンチさんも、初めての新規のお客さんだったらね、今度は千本桜さんじゃなくて他の、なんで街巡りとか学校とかに来た際に、そこで飲み食いしてみようかみたいなことがあるのか ないのかね、まあ、ただやっぱそういうどんどんやっていかれるっていうのは結構なことだと思うん で、
そうです、ね、
取り急ぎねご紹介させていただきました、はい、さあ、そんなこんなで、書き込みのメールの紹介長くなってしまいましたけども、本日の1曲目、冒頭でも申し上げた先日24日日曜日はですね、NHK そば渋谷ボックスにて佐藤陽介氏率いるライブを拝見してきたことを受けましてね、明日からのナンバーでご紹介してまいりたいと思います。それでは300年というナンバーで聴いていただきましょう。こちら
揺れの滅び方、ああ、どうぞ
んだこんだでね、聞いていただきました。明日からのナンバーで300年という曲でしたけどね。なかなかね、どんどんとファンキーなナンバーでね、頑張っていただきたいと思いますけども。さあ、それではね、時間もないこととて、本日の1曲目について今日の時事ネタご紹介してまいりましょうかね。気になったニュースソースについて、ホットなニュース申し上げますんで、読まれた10項目の中から気になった話題についてですね、それぞれ皆さんコメントをお寄せいただくようなつもりで、ご自身もどんなかと話題に関心があるかなみたいなことでね、お聞きいただいてコメントを考えていただけたらと思います。まず最初にエンマ王、エンマ王わかる？
エンマ王って
ベロ抜くような
エンマ様
って、そうそう、地獄のエンマ様、はいはいはい、しつけの劇薬、地獄絵本に子供を釘付ける
これ
知恵熱出るとこれ知恵熱っていうか
引
き起こしちゃうのこれ、うん、でもこれ本がね めっちゃ売れてるんだって。
本当ですか、うん、いや、なんかおかしくなっちゃって
もね。いやー、だから要するにね、教育っていうのはね、そこまでもう刺激が必要になってきてるのかわかんない。だからしつけの劇薬って書いてあるね、続いて東電落ち度なしの論理がおかしい、政府事故調委員長。続いて原監督辞めさせる理由ない、巨人渡辺会長が続投明言。続いて首相造反阻止に最後まで責任果たす、衆院特別委員。続いて市職員30人の親族が生活保護受給、東大阪。お相撲の方は白鵬が横綱在位30場所、大相撲名古屋場所の新番付けということがございました。続いて AKB 握手券売る、36,000円、詐取容疑、16歳逮捕。こういうのはもうエマ王の、あの本読ませなきゃダメだな。
あ、本当にダメですね。
お前16歳ではもう間に合わんと思うけどな。
お前舌抜くぞっていう話だね。
弁当17個にも読ませてた方がよかった
わ、ね、本当ですね。
エジプト大統領にムルシ氏当選、初のイスラム主義大統領ということがございましたり、続きまして飛ばないテントウムシを開発、害虫アブラムシ退治のため、最後は石田純一、第一子は男の子といったところですけどもね。さあ、西尾さん的には気になったニュースをとしてはいかがでしょう。
いや、これ大半気になりますけどね、これね、うんうん、だいぶ、うん、いやでもこの握手券売る36,000円、
これもね、
これ16歳の分際で、まあ、えげつないことしますね。
いや、やるやつはやるし、俺らの時もね、うん、こういう、まあ、ちょっとこう、いやいや、だから、私がそうだから、
いや、
俺らの頃はね、はい、せいぜい、落ちてる真鍮とか赤とか拾ってね、うん、そういうのを、まあ、その、廃品業者に出して、うん、それでこう、売るぐらいのことで、小遣い銭貯めるなんて、そんなもんだもん。ところがもう、彼らは手口が違うよな。
小遣い銭どころの話じゃないんじゃないですか、これだって。まあまあまあ、でもそれはまあ今のこの AKB の人気とまあ並行してるわけですよね、こういうことはね。
まあだからこれは話題的に言うと、ただその、うん、あの CD をね、うん、とかその生写真みたいなものを売る売らないで、ああいうどんどんとそのプレミアみたいなのついていくじゃないですか、うん、そういう手法もどうなのみたいな話もあるけども、うん、でもやっぱりそこを悪用してその差しをするっていうこと自体は、うん、いいことじゃないには決まってるわけだから、
まあそうです
ね、でもさまざまあるみたいですよ。
まあまあダフ屋も横行してるわけですね。だからこの手の類のことはね、うん、もういっぱいありますよね。
もうそういう意味じゃ弁当17個ぐらいまだ可愛いかもわかんねえ申し上げちゃ悪いけど、いやいや
まあまあまあ、
まあ、でも金額の問題じゃないからね。
金額の問題じゃなくて、その行為そのものがっていうね。
そう
どうしてそんな発想になっちゃったのっていう。
あ、でも一方で原監督が払った金額がその1億円だからね。まあまあ、こういう言い方をしたら非常にこう語弊があるし、またご非難をいただくんでしょうけども、うん、まあぶっちゃけ1億払って、ね、うん、何回いい思いしたのかなみたいなことになると、
いやいや、
それ
こ
そ、
ね、
まあでもいいよね、原監督も。だからそれ1回月何十万払ったとか何百万払ったって言ってて、うん、俺それでいいんだもんって、いやそれで済んじゃうことだから。
いや本当ですよね。
まして彼は打席に立って、あの1球で行く何百万とか稼いでた人だから、
それはまあね、かつてはね
それはそれでいいのかもしれないね、うん、ああでもまあそれはまた内紛も問題になってるわけでしょ。
そうですよ、
結局誰がチクったんだとか、あの前のそのね、そういうこう GM がやったとか、清武さんとかなんとかいう人がね、やったんじゃないとか、ね、とかで、それに対してまた渡辺さんが、向きになって、冗談じゃないこれやろって、誰が辞めさすかみたいな話なんじゃないかと思うんですよ。
何気にジャイアンツはトラブル多いっすね、
うん、でそういう意味ではね、みんなやっぱり あのエンマの本読んどいた方が良かったかもしれない
。いやもう これ一番冒頭に来てるのはもう
地獄絵本をね、
もう全てのこのお話に通じるところじゃないですか。
みんなで読ませておくべきだったかもしれない。
あ、うん、
だからまあそこは分かりませんけど、要するに善悪の区別だとか、うん、そういうこの罪悪感とか、もともと人間が持ってるその、うん、なんて言うんでしょうか、完全懲悪だったりとか、うん、そういう意識ですよね。
いや本当そうですね、
うん、まあその性善説みたいなことになるんであれば、うん、やはりそこら辺を子供にまずしつけということで、うん、大人がそういうことをやってたんでは子供たちは見習うすべないじゃないですか。
いや、それはそうですよ。悪いお手本ばっかり生きてるんじゃね。
そうそうそう、だったら子供なんか言うこと聞かないし、うん、犯罪だって横行すれば、うん、もう悪さいっぱいするでしょ。
いやそう、当然そうなります
よね。だからこの劇薬の地獄絵本が売れてるっていうのも、うん、まんざら分かんなくもないよね、まあ、ある意味納得しますよね。だからそういう例えばカード盗んだりとか、うん、AKB の握手券取ったりしたら、うん、もう地獄に落ちるんですよっていう風な教育を受けてれば、うん、まあ大人になってどうかは分からんけども、うんうん、ちょっとそれは遅れたりとか、うん、そういう思いがどっかにこう触りがあって、いや、やっぱ俺ちょっとやめとくわみたいなことになるかも分かんないじゃん。
少なくともこんな10代でこんな馬鹿げたことをやろうとはもう思えないんじゃないですかね、
う
ん、
だからこれはもうただ単にそれだけじゃなくて、うん、変な話ね、それこそこう強姦だとか、もっとその性的なね、あれとか暴力だったりとか、そういうこともいっぱいあるわけじゃないですか。
ありますね。
だとしたらもうそういう教育的なものの根本のあり方みたいなものも、そういうところから見直さなきゃいけないかったりとか、またそのこういうのを見て現象を察知して大人もどうなんだろうなっていうことを考えなきゃいかんというふうなことなんじゃないかなと思うけど、
うん、
まあ、その前にリスナーの皆さんから多分今矢印がどんどんこっちに向かってきて、うん、でお前はどうなんだとか、お前がまず頑張れよとか言われてんじゃないかなっていう、
今もう
必死と感じながら喋ってるんですけどね。今血がタラタラ流れてきた。そういうこと地獄絵になってきたみたいな。
地獄絵図が、
はいはいはい、まあまあそんなこんなでね、今日の時事ネタはこの辺にさせていただきまして、続いてですね CM に続いては学園サブパーソナリティのコーナーで、ね、西尾さん担当のコーナーでお送りしてもらいたいと。それでは CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
西尾ゆり子さん担当放送ということで、西尾さんの方から近況報告並びに告知オリジナルコンテンツについて、何かとお伺いしたいと思いますけどもね、その点に関していかがでしょうかということで、さあ西尾さん的にいかが
ですか。そうですね、うん、なんかもうここに来るようになって1年ちょっと経ちました。
まあそんなになりますかね。
経ちますけれど、
はい、
なんか何かとなんかななななななななななって感じで流れてってしまい
だよね。具合悪くなっちゃったりとか、お母さんがもう病院にどうとか、
はい、
弁当取られちゃいましたとか
そうなんです、
ゴリラがどうしたとか、そんな話がコンテンツになっちゃってからね今ね、
はい、そうなんです。いや おかしい、これもうちょっとプラスにこうドーンといかなければ、
ね、気持ち的にはでもそんなじゃないんでしょ、やっぱり前向きなあれはお持ちなわけでしょ。
いやはっきり言っても何も全く捨ててはいないんですが、
それこそ舞ちゃんじゃないけどね、 うん、前田さんなんか本当に赤ちゃんができてもそれだけポジティブに、前向きにねどんどんやりたいっていうことでメールくださるぐらいですから、
はい、
まあ、この放送聞いていただいてるのかどうか分かんないけども、
ネット環境がないって言って
た、言ってたか。でもまあ僕がほらメールで知らしてるから、彼女なんか今逆にもうなんかムラムラしムラムラ表現おかしいか、なんかモリモリというか、
もうモリモリな気持ちなんでしょうね。
なんかそうなんじゃないかなっていうふうに思いたいんだけどもね。でも本人のメールもまさしくそんな感じだったから、あなた的にはどうなのそこは。
いやまあ自分フリーのくせしてね、なんか全くそっちの方に目が向かない。いや私ある意味ね、いやこれまた病的な話で申し訳ないですけど、これ完全に病だなと。
それはね西尾さんの前だけど、あの僕はそこは控えた方がいいっていうか、むしろそれだったら口に出したらいかんと思うよそこは。
あ、
病でやっぱり逃げちゃう人多いから。で僕の周りでもいや分かるよ気持ちは分かるし、あれだけど俺だってやっぱりほらこうお腹にやっぱり持ってるわけじゃん、未だに爆弾抱えてるから。でそれだけじゃなくてね、以前ちょっと私がお勤めしてた、
はい、
やっぱりちょっと水商売っちゃ水商売関係のお店なんだけど、やっぱ精神状態がね相当こう弱ってるっていうかな、まあちょっと病院まで手が届くような、お嬢さんたちが勤めてて、でまたそういうところに来られるお客さんもまたそういう方たちが集まって、
そういう集団になっちゃうんですよね。
だとするとね、それがね、やっぱりこう発言が今まさにあなたが言われたように、全部ねそっちに向かっちゃうと、それで済んじゃうわけよ。病気だからとか、病気のせいでとか、病気がなかったらみたいな話になっちゃうんでね。だとすると、じゃあみんなそういうことじゃんみたいな話になっちゃうから、やっぱりそこはそこから一歩こう抜け出して、なんだろうな、もっとポジティブだったりとか明るく前向きにみたいな、そういうことからどんどんあれしてった方がいい、間違いないんじゃないかと思うけどね。
まあそうですね、
だからほらよく映画なんかね、僕はよくできたもんで、黒澤明監督 のどん底という映画があるじゃないですか、
はい、
ご存知ないですか。
いや見たことはないですけど、
だとしたらもうそういうのを見ることから始められたらいかがですか。動機づけとして、そしたらね、そういう言葉もどんどん減ってきたりとか、やっぱりちょっと病気だからっていうのはどうかなっていうふうに考えるきっかけになればなっていうふうに僕はお勧めしたりとか、まあ、アイディアだけ申し上げたいなというふうに思ったりするのね。それは例えばそのどん底っていう中では、要するにもう本当の、要するにもう言ってしまえばそのホームレスみたいな人たちの集まりがあるわけですよ、まあ、時代劇なんだけどね、
はい、
で藤原鎌谷さんだとか山田五十鈴さんだとか、ああいう人が出てるんだけども、でも陰謀な大家がいてみたいな
ある意味パターンですか ね。
でも上からねゴミ溜めみたいなことでボンボン掘ってくんだけど、その下のそれゴミを集めてる人のまたそのゴミを捨てた下にまたどん底ってぐらいだから、
あ
そこにちょっと徒党している最下層階級の労働者がいるんですよ、労働者といってもまあ中には働けない人がいるわけ、そしてねその人たちがねどう言ったかというと、この病気さえ治ればっていうのよ、この足さえ治れば何とでもしてやるみたいなことを言いながらそこにずっといるの、その人たちは。でもそこから抜け出して成功するしているとか日常に戻っていくとか、その社会復帰される方も中にはお家だったりするんです、映画のテーマのとしては一貫してた向きはね。ところがいつまでもそこになんだかんだ言いながらどん底で滞っちゃって抜け出せない人は常にそれを言い訳するの、病気だからなとか、この足さえなければ、その通りなんだろうけども、
いやそれは間違っちゃいないですけど、でもね、
だけどやっぱりそこからその、自分のその心ねっていうのをちょっとこう方向転換してっていう風な、それはそれぞれの諸事情あるんですよ。私だってそれはあなたの病の大変さなんて分かりませんけども、むしろあなたも分からないわけじゃない。
いやもちろん分かんない、
それぞれに持ってるわけだからね。だからなるべくそういうのはもうちょっと脇に置いといてっていうか、方向ちょっと転換とか視点を変えて、やるような、感じになさったらどうかなというふうに思ったりするんだけどね。
まあ、そうですね、まあ、だから 今とりあえずできることっていうのはとにかく ひたすら毎日もう仕事ぐらいはもうとにかく、もう仕事すらももういけなくなったら、これはもう救いようがないので。
おっしゃる通り。でお母さんとかそういうお父さんの考え、お父さんのお父さん大体脳天気だね。
いやまあまあそうなんですけど、
あなたはだって言っちゃ大黒柱だもんね今な。
まあそうなんです。だからもう仕事だけは失わないようにしなければいけないと思って、だから仕事場 ではもうとにかくひたすら、まあ、まあそういう、まあ、嫌な事件もありましたけど、うん、まあ、そんなことが起ころうと何しようととにかく職場に行くことが全てなんですよ。
だ、 だからね、じゃあその前だけど、はい、やっぱりどっかそれの中でそういう光明を見出すというか、うん、明かりのある方に歩いていくんであれば、うん、私が今言ったように、うん、あ、そういえば木久扇さんがどん底って映画がなんか力が出る映画だなって言ってたなとか、うん、あ、落語の話も聞いたなとかっていう、もしそういうのどっかにね片隅に、うん、覚えておいでだったりとか、まあ、そんなわずかの時間でもあったらちょっと蔦屋さんで借りてくるとか、うん、その落語のやつでその YouTube で見てみるとかしてないでしょ。 YouTube 見てないでしょ。そんなあれもないのか、環境もないのか今。
あ、いや YouTube、 いや見れますよ、うん、見れるけど見てないですね。
でしょ、だからそこはやっぱどうしてもそこで僕は、まあ、こういう言い方は本当に怒られちゃうかもわかんないけど、やっぱ人間どっか弱いから、うん、流れちゃうのよ。俺もそうだけどね、それはもう僕に流れるとか逃げるって言っちゃ、
まあ、でもせめて、うん、テレビだけは、うん、まあ、集中して見るとかっていうことを抜きにして、もうダダ流しにして、うん、
むしろそこをかまった、やめてみたら、逆に。
いやいやいや、とりあえず、うん、テレビをダダ流しにしてて、うん、興味のある部分だけこう目を向けてこうちょっと見るようにすれば、要するに世の中の動きは分かるわけじゃないですか。
あ、なるほどね。
まあまあ、何が流行るだの、うん、ね、まあ、なんか食べ物の番組ばっかりだったりするわけですけど、
ただだからそういう意味で言うとね、うん、別にその生活姿勢をとやかく言うわけじゃないし、うん、それは個人の趣味って思考だから問題ないけど、はい、だとしたらそのさっきの劇薬療法じゃないけど、うん、地獄絵本じゃないけどね、うん、ショックを与えるという意味で一切その行動形態を変えてみるっていうのが一つのあれだと思うね。だから食生活を変えるっていうのだと、うん、例えば自分が行ってもスーパーで買ってるものを違うスーパーに行くとか、うん、スーパーのこう回り方を逆にしてみるとか、うん、それだけで食生活が変わるって言うじゃない、まあ、普段選ばないものの、そうそうそう、うんうん、そんなことでその劇薬的にもしやるんだったらテレビを全く見なくするとかね。
あ、いや、ま、見ない時代もあったんですけど、ね、
そうね、うんうん、うちなんかだってテレビ見ないし、まあ、大体そのつけないし、
うんうん
うん、だからそういうのも一つのアクションとしてきっかけ作りに一度ちょっと試されるのも一つの何か、うん、アイデアが出てくるのになったり多足になったりしないかなと思ったりするんだけど、どうだろう。
まあ、そうですね、うん、まあ、でもそうするしかないとは思いますけどね、
うん、そういう方法もありだと思うよ、うん、そうするとあ、これってこういうことかとかね、あ、うん、なん
まあ、新しい発見があったりします
よね。そうそうそうそう、だからよく言うじゃん、うん、これは性格だとか、うん、まあ、そういうこう、ブラッドタイプとかでも言われるけど、うん、B 型の人ってどんどんどんどん引っ越すんだってね。
あ、まあ、環境を変えるわけですよね、
うん、まあ、何かいられない事情があるのか
いやいやいや、そういう人も、まあ、やばい人もおられるんだと思いますけども。
いや、まだ分かりませんけど、やっぱりそこは、まあ、そういうこう、性格とか、タイプはあるんでしょうけど、うん、何かやっぱ環境を変えることで、こういう興味とか関心をこう奮い立たせるとか、うん、そっちの方向にこうどんどん進めるようなケースなのかもしれないですよね、
うん、
だからあなたの場合もちょっとそういうのからちょっと視点を変えるとか、その生活の、その慣習からちょっとこう抜け出してみるとかすると違うものが見えてきたりするのかもわかんないね、
う
ん、
そうですね、
今引っ越しろって言っても引っ越しもできないような状況には違いないと思うけどね。いやいやいや、
できない
って
仕方なく更新をする次第です
ね。あ、そうそうそう、そういうことだと思うけどね、うん、
はい、
うん、でもまあそれだけなんていうの、気持ち的なものが完全に失せてないんだったら、
いや死んでない、いや死んでないです、
ね、だからここやって来ていただいてね、はい、いろいろ楽しいおしゃべり、
ここに来なくなったら終わりですもん。
ああ、そうか、
それこそ、
うん、もうじゃあ、うん、来月だったりがそう思ってるわ。
なん
で、いやそうだとしたらね、
あ、いやいや、
だからせめてそれは僕はそれ願いですよ、
うん、
あ、西尾もいよいよもうパンクしたかと、
あ、いよいよもう
終わったかと、もう17個の弁当の盗難に耐えられなくなったかとあ、ゴリラに潰されたんだなと思ってるわ、わかりますから。
そうですね。
ね。まあ、せいぜいそうならないように。
ならないより。
そこはじゃあ、僕はそういう意味じゃ、むしろさ、森田氏だとかね、うん、もう本当にあなたも心配してくださってることもいるし、うん、前ちゃんとかも多分ね、まあ、聞ける環境にないにしても、で、あなたのファンもすでにどっかで聞いておいてる方もおいでかもわかんないから、そこはほら、要するに言霊じゃないけど、言葉に乗っかってくっていうじゃない、そういうのって。
ああ、そうですね。
だから、そこはちょっと、僕に対してもそうだし、ちょっと気持ちのそういう意味じゃ、冗談じゃない、ふざけんじゃない、サママンとかさ、負けねえぞとゴリラとかさ、ちょっとそう弁当17箱ちょっと出てこいとか、ちょっとメッセージや言霊に乗っけて、うん、あなたのこれをトロしておくっていう意味でも、うん、ちょっとマイクに乗っけて、なんか一言言ってた方がいいんじゃないそういう意味
で。そうですね。いや、まあ、まあ。
頑張りますよ、でもいいけどさ、ね、うん。
負けるつもりはありません。
はい、頼もしいじゃないですか。
はい、
もう今度こそ盗まれないぞ、みたいな。
今度こ こそもう、
現場で、
目をさらにして。
現場でお前を取り押さえてやるぞみたいなぐらいの勢いでね。
本当にてめえ向かってこい、この野郎。
でもそういうことが続くとさ、基本的にマイナーになるからね。
うつうつとなってきちゃうんですよね。
そうそうそう。それを言うわけでしょ。でもそれね、
も誰も信用できなくなっちゃうんです
よ。あ、分かる分かる分かる。
バカ垂れが
ある。分かる分かる。
思いながら、
うん。俺取ろうと思ってもこの格好で取れないから。
目立つすぎます、それは。
俺だけは信頼してくれ、そういう部分じゃない。
あ、分かりました、はいはいはい。もう絶対大丈夫ですね。
取りに行くときはこの格好で行かないでしょ。まあまあ冗談抜きしてね、はい、そういう気持ちで、その明るさですよ。だからそれはほら、やっぱりあの服はね、笑うところに角には服着たわけじゃないけどね。
そん
なもともとはあなたはねやかでさ、陽気でね、元気で快活な方なんだから、
はい、
ね、そういうふうにして、どんどんとね、気持ちだけは前向きに、頑張っていただけたらなというふうに。
自分を取り戻していこうと思います。
そうですね。はい、わかりました。じゃあもう今日はね、ちょっと畑中先生の、
あ、そうですね、
あの、あれも、いやいや、お聞かせしようと思ったんですが、うん、これ聞くとね、さらにちょっとね、だいぶそれやっぱり追悼的な話になるから、これやっぱちょっと番組また改めてやろう。それはそれで、
う
んうん、あの音源自体は逃げるわけじゃないし、
まあ、あるにはある
わけだからね。だからそれはね、またそれをお聞きになりたい方はまたそれ改めてまたリクエストいただければいいと思うし、だから次のコーナーでね、学芸部的な、そういう意味では学芸部も前向きにどんどん考えていかなきゃいけないから、キムのユニギター教室で今年半年を振り返ってね、だからあと残り半年ですよ、向こう半年向かってどうしていくかみたいなことについて考えていけたらなというふうに思いますね。それでは CM でこちら、本日はちょうど2012年も上半期を終えるということでね、一通り、そんな半年を振り返ってみたいなというふうに思う具合ですけどもね、はい、西尾さん的には今年半年、まあまあいろいろ何か大変だったわけですけども、私が今から1月から6月まで、はい、学芸府的なそういったことを申し上げますんで、あなた自身もこの半年どうだったかなみたいなことをですね、まあ振り返っていただきつつ、
はい、
そうか、じゃあ、なんかちょっとマイクオフになってない？
はい、
大丈夫、大丈夫、
大丈夫、
大丈夫ね、
はい、
今後残されたあと半年、残された半年、あと残され本当に、
いや、嫌じゃないですか、まだ寿命みたいな。
だから向こう1年については、まあ、言っても半年じゃないですか、
はい、
からだから半年から向こう、あと何十年先でも考えていただいて結構なわけですけども、
はい、
とりあえず2012年を一つのサイクルとしてね、
はい、
考えていただければなというふうに思いますけども、
はい、
まず最初にですね、1月、今年の1月ですね、
はい、
学 F は新年第398回で放送をスタートしました、
はい、
2月テレビ東京もやもやサマーズ2、ね、取材&オンエアがございました、
うん、
3月はサンママンヘルメット、ね、メンテナンスでもすっかり綺麗になっちゃいまして、
はい、
これでもう3代目がそこらじゃないですか、これで ね、
ね、
ベーシックなものは同じなんですけど、まあ、うなぎのタレの継ぎ足しみたいなもんでね
、
まあ、そんなことで、綺麗になったサンママンでお送りしておりますけども、メディア的にはテレビ東京ナナスタライブさんの取材&オンエアというのが3月にございました、
うん、
で4月は学 F 電波発信機、ね、この発信機がもうちょっとこれもだいぶ傷んできちゃったんで、うん、メンテナンスに出したんですけど無事完了ということでね、
はい、
見事その発信機を使って中目黒アルカス春祭り2012年に参加させていただいたということがあったり、うん、その他にも離婚式寺石からのご紹介の宮脇氏とね、サンママンさん講演イベントやってくれませんかみたいなことでミーティングがあって、その後に、まあ、 彼に今ちょっと参画していただいて、トークソングプロジェクトにもね、どんどんと発展しつつあるということで、はい、彼が生命保険の会社なもんですから、本業がね、でなかなかこっちの丸いものに堪能なわけですよ、
はい、
なもんだからそのサンママンに続いてのそのトークソングプロジェクトについて、まあ基金的な立ち上げをやっていただくということで、今彼に、まあ、そういったこともご指南ご助力いただいているということね、
はい、
で5月はまあ私事ではございますけど大腸がんの定期検診がございましたけども、特に異常なしということでね、うんうんうん、また来年いらしてくださいということでお医者さんに行っていただいて、はい、そんなことがあったと思えば中目黒じゃなくて自由が丘の方でね、パックンマックンさんのトークライブがありましたんで、そちらの方へ2回お伺いしまして、楽園の出演依頼をさせていただくということがあったり、6月には今月ですね、劇団モラトリアムパンツさんと一緒にその例の学コンですね、マチコンにてフライヤー配布をさせていただいて、はい、吉田氏、その後に吉田氏と吹上氏、これは劇団三国さんと劇団松井の準備さんですよね、それぞれに楽園を新規番組立ち上げについてのミーティングをさせていただいたり、昨日でした、この前ですね、千本桜ホール見させると、その学音コラボ並びに G1 グランプリ企画についてとうとうお話しさせていただくと、ミーティングさせていただいたといったようなところなんですけどね、だからまあこうやって振り返ってみると、まあ、毎年やってることは変わりないなというふうな向きではあるんですけど、言ってもこれで学大 FM も8年と、まあ、3、4ヶ月ぐらいにはなりますんでね、
はい、
そういうルーチンワークの中でもある種ボリューム感が出てきている向きもあれば、はい、全く違った方向に行ってるなというのもあったりとか、
はい、
まあ、要するに枝葉がこう張られてそっちの方がこう包芽しつつあるという向きもあるのかなと思ったりするんですけど、客観的にご覧になって今西尾さん的にはどんな印象ですか？この学芸不的な行動のサイクルといいましょうか、まあ
まあ、でもそうですね、まあ、一月ごとに必ず何かあるなと、
まあ、それを書かなきゃいけないんで無理してでも書いてる向きがあるんですけどそれはね、
いやいやでもそれはあるからこそ出てくるわけで、
だからね、
まあ、何もなきゃもうさっていう話です
ね。だからねそれはね、もうここは僕一人の力で及びもよらないんだけど、
まあ、皆さんのね、
おっしゃる通りなんですけど、
はい、ご協力のもとに、
はいはい、それはもう西尾さん もう含めてね、そういうことなんですが、ただね、申し上げたいのはね、
はい、
私の中ではね、僭越ながらね、自分のノルマを課して、はい、メディア的な対策としてもね、マニフェストじゃないですけど、私、民主党寄りの方たちなんかよりも、去年でしたか、一昨年でしたかね、去年、一昨年かな、
はい、
ここ2、3年のマニフェストを立てたんですけども、
はい、
メディア露出をね、少なくとも2、3件は必ずやらせていただくというふうなことで申し上げたんですけども、
いやもうすでに
果たしてますよ、私
もうすでに半年の間でもう、
はい、それはもう J-WAVE さんでもやってもらいましたし、東京サイトさんでしょ、テレビ朝日さんね、
もう 2、3 件どころしかないんじゃないですか。
そうですよ、テレ東さん、もやもや様ですでしょ、からナナスタライブさん、これはもう十分クリアさせていただいてるんですが、ただ残念なことにそれがね、まあ、その言うほど、これはテレビ局さんの、せいでもなんでもないんですが、
はい、
だからそこら辺はね、ある種それをこう精査するというか、私のそういう、こう、まあ、本を読むのに力がないんだとすると、その読解能力がないようにして、まあ、要するにデータ分析能力がないというのと、もう一歩踏み込んで何かが必要なんだとしたら、やはりさらなるその探求をしていかなきゃいけないのかなとか、そんなふうに思ってはいるんですけどね、そこそこ頑張ってきたつもりではいるんですけどね。
いや、頑張ってる。頑張ってと思いますよ、
この前だって、このマラタリアンパンサーって配ってきたチラシ、駅前のやつで5、600枚ぐらい配ってたんだよ、それでもまだありなのかね、
まあ、難しい、
まだ坂を登ってんのかね、
いやまだまだ発展途上ですよ、
もう下りたい、
だめですよ、まだ頂点まで行ってないんだから、
いや、おっしゃる通りなんですけどね、だからこそ頑張れるっちゃ頑張れるんですが、
いや、でもね、目標があった方がいいですよ。
まあ、そういう意味で言うとね、う
ん、ある意味目指すものがなくなっちゃったらもう本当それこそもう転がり落ちるしかもうないわけです
よ、うん、それはそうだそれはそうだ、うん、だから登ってから降りてくることを考えるんだよね。まだ登ってもいないうちに、
ね、登ってもいないうちにそう下ることを考えたらね、
そう
やっぱそれこそプラス思考でいかねばならないんじゃないですかね。
あら、あら、なんかちょっと俺は力強い言葉が
はい、
はい、結構じゃないですか、
はいはい、出ましたよ、はいはい、
出ましたよ出ましたよ
出ました。
そうだとするとさあそれを、まあ、ちょご自身的に西尾さん的にはどんな、うん、ああふうに捉えて、まだ前向きにこれを踏まえた上でですね、うん、例えばそのメディア的なあれもあるし、うん、体調的なこともあるし、うん、またそういう劇団関係さんとの絡みという部分ではどんなアイディアが出てきたりとか、まあ、ちょっとこう気持ちのこう高揚感を持ったりすることってありますか。
まあ、そうですね。いやもうはっきり言っても体のことはもう、
う
ん、もう常々付き合っていかねばならないので、
そういうこと、
まあ、思い詰めてもしょうがないなっていう、なるようにしかならんっていう、もう倒れた時はもうごめんなさいの一言でいいかみたいな、うん、そういうね、うんうん、もうあれで、うんうん、
いやでもねこれねちょっと話飛ぶようだけど、はい、でもこれは例えばちょっと僕はまあ的を得てるかどうか分かりませんけど、
はい、
でまして正しいかどうか分かりませんが、
はい、
俺ら言ってもやっぱ芸人っていうかエンターテインメントの世界に身を置くものはね、よくそれこそもう落語家の方たちなんかの例え話に持ち出されるのが、
うん、
あの関西の、うん、大名人と言われた桂米朝師匠。
あ、米朝さん、
米朝師匠は国宝ですよね。
そうですね、
人間国宝ですよね、
はい、
あの方のお師匠さん、うん、今息子さんが継いでおいでですけど桂、米團次師匠が、
はい、
米朝師匠が、入門されるときに、ね、
うん、
あ、芸人になる以上はそれこそ野垂れ死に覚悟だということを言ってるんですけども、
うんうん、
末路哀れは覚悟の前やでと、
うん、
末路哀れは覚悟の上やでということを言われて、それでもやるのかと、やりますと言って入門されて人間国宝まで上り詰められたわけじゃないですか。だからもう、だからさ、あなたの今の言葉でね、うん、僕今ちょっと思い立ったんだけど、それはもう自分が今まさしく言いましたよね、
うん、
もう野垂れ死んでもいいぐらいのつもりで、
いやもう、ね、これ選択してしまった以上は、ね、うん、もうこれ致し方ないかな。
だったら大丈夫なんじゃない、まだ、
まあどうせ死ぬなら華々しく死んでやろうかなみたいな、
うん、そうそうそう、
うん、
だからそういう意味で言うとね、うん、私はもういつも常にそんな思いでいたけど、
うん、
やっぱりちょっとほら自分も大病したから、
うん、
気持ちの中でちょっと弱まってたりとか、
うん、
逃げちゃってた部分とか、うん、保守的になってた部分もあるのかなと思うと、
うん、
むしろね、逆にこれはもう同病愛哀れるんじゃないけど、あなたのそういう話聞いてて今それが、ね、覚醒したような気がする、
はい、
あ、俺もやっぱりどこで死んでもよかったんだと、
うん、
そういう意味じゃね、守るものもないし、守ってくれる人もまあ、ね、そんなにたくさんいるわけじゃないし、いや今からでも募集かけたいぐらいおいでのようでした、いくらでも
、はい、お待ちしてます。
ありがとう、ご丁寧にありがとう。
いえいえ、どういたしまして。
そうそうそう、まあだけど、だとしたらね、
はい、
まあ、それはいい悪いは別ですけど、上岡龍太郎さんなんかもそういうふうにして、新助師匠のちょっとね、やめるやめないで会った時にその言葉を引用されて、言っておいでだったっていうのを、まあ、何かホームページかなんかで、
うん、
PC、パソコンで見ましたけどね、
はい、
まあ、それを踏まえてたんだったらまだ頑張れるかなと、
うん、
でそれがダメはダメで、だって覚悟の上なんだから、悔いはないよね。
まあそうですね、要するに本望を果たして死ねればもうそれでいいかなと。
ただまあ、そういう世間様とかね、人様に迷惑をかけることのないように、そんな風にしてね、頑張っていけたら一番理想的なんじゃないかなと、はい、いうふうにね、思ったりするんですよ。その野垂れ死にした時点でもう迷惑だけどね。
そう、もうお前死に方考えてくれよっていう話、ま
あ、ずるずる、だ男子賞がすごいよ、男子賞が。だってで自分が死んだらさ、なんかさ、散骨してくれってことで、はい、その海でも川でも捨ててもらってもいいし、うん、犬に骨でも、なんか犬に骨でもくれてやれって言ってたぐらいだから。で、戒名は戒名だもんね。もう、立川流雲国祭なんとかなんでしょ。
本当ですか。
そう、
そんな冗談みたいな。
だから、坊さんに言ったらね、うん、あれは戒名でも何でもないから、あれはニックネームだからっていう。で、しかも、戒名をつけてないので、つけちゃいかんって自分が言うもんじゃない。だから お寺に葬れないんで、うん、今ちょっとした問題になって
るわけです、ね、
問題になってんだって、葬れないんで、うん、だから今男子衆はさまよってるわけ。
うわー、そうまでしてこの世に未練が。
だから檀家に入れないんだもん、
うん、
お墓に入れないわけだから。
うそういうことですよね。
そうそうそう、だからちょっとそういうんで今物議を醸し出してるみたいなところあるらしいですけどね。
なるほど、
まあまあそんなこんなのがありますんで、
は
はい、でもそのぐらいの覚悟とね、気持ちを持ってね、お互いに頑張って、はい、強い意志で頑張っていきましょうよと、はい、言ったところでしょうか。
そうですね、
はい、さあそんなことで、本日はですね、まあまあ、キーボードのユニークギター教室、この辺にさせていただいて、また、ご紹介しようと思った畑中淳先生の、ね、音源については、期待していただいた方には申し訳ないんですけど、また次回をその辺でね、ご紹介させていただくということにさせていただくと、うん、いうことでですね、続いては何と申しましても学F名物恐怖のインタビューのコーナーということですけどね、はい、お店の入店状況に応じてご来店のお客さんには2011年上半期を終えるにあたってですね、ここまでを振り返ってどんな半年だったか、そしてこれから半年をどんな風に予想されるか、またしていきたいかについてですね、インタビューしていただきたいと思いますね。さあじゃあお手洗いの方にお茶屋の方に追いかけていってインタビューしていてください。まあまあまあいいですよ。それは冗談冗談。今ちょっとお客さんがね、お手洗い立たれましたんで。
はい。
じゃあまあそれは番組の後半の方で、お伺いしてもよろしいんじゃないですか。はい、じゃあまあ CM の方で、聞いていただいて、続いて、なんだ。まあもうお時間がありましたらインタビューの方でね、聞いていただきたいと思います。それでは CM でこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街、楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街、楽大
どうぞよろしく。
火曜日第421回 87.0 メガヘル通学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうか。ということで西尾由里子さん的にはいかがでしょうか。
はい、まあもう別途泥棒に話が尽きるわけですけどもなんてね、いやもういい加減にしろって話ですけど、
はいはいはい、はい、
まあまあもうこれだけ喋ったからもう満足したんで、もう大丈夫です。
そういう意味じゃまあね、そこまで切り替えがあれの方じゃないけど、うん、でも元々が陽気でね明るい方だし、そこまで引きずることないでしょ。
そうですね。いやとりあえず この1週間というものをあの売り場の人にはもう散々吐き出してたんですけど、うん、なんかよそで吐き出すってことがなかったんで、うん、なんかこんなね、うん、電波で乗っけて申し訳ないですけど、わーって言えたんで、で
そういうすっきりしました。そういう放送だから、
はい、
うちの放送は人生相談とかね、そういうあの苦情とか、
はい、
あの自分のその恨みつらみを晴らす場所だから、
はい、いやもう全く個人的でね申し訳ないですけど、そうそうそう、まあもうでもダーッと
FM 業界のリングと言われてるからなんだかよくわかりませんが、まあ、結構なんじゃないですか。それであなたの元気がちょっとこうスッキリしたりとかね、はい、またネクスト、
はい、
ね、
ポジティブで、また次頑張れるかなと思います。
ネクスト、うん、ポジティブシンキングで、ね、はい、頑張っていくんだったら、はい、体を大事にしながらね、お母さんを大事にして、はい、
そうですね、
ね、はい、どんどん頑張ってまいりましょう。
はい、
はい、他にメッセージとか何ですか、大丈夫ですか。
大丈夫ですね、まあ、この暑い夏、はい、どうでしょう、来月あたりはまだそう暑くないんでしょうかね。
まあ、でもね、
ね、
うん、ぼちぼち来ますから、
まあ、でも熱中症的なのにはね、よっぽど注意してっていう話
で、気をつけたいですね、
はい
はい、さあそれではそんなこんなでね、お互い皆さん体調気をつけながらですね、まあ、過ごしてまいりたいところではございますけども、次回7月3日火曜日ですね、改まって本当に、上半期から下半期に向けて第1回目の担当放送、阿久津香織さんを予定しておりますけどね、まだゲストも未定ということもございまして、どんな内容になるか定かではございませんけれども、いずれにしてもホームページですね、学園のホームページ http://学大-fm.com/ をね、ご情報をご確認いただきまして、
はい、
いろいろとですね、まあ、メールだなりね、そういった印象や感想をお寄せいただければなというふうに思っておりますね。さあさあそんなことで、ライブご聴取の皆さんと番組をね、締めてまいりたいと思いますけども、大丈夫ですか。はい、そうです。3番はそちらですよ。はいはいはいはい、はい、まあ、最後になりますんでね、唯一じゃあね、今日ご参加いただきました、ちょっとあのインタビューも兼ねて、はい、いつもの調子で伺ってみてくださいよ。はい、
お疲れのようですけど大丈夫ですか。無理です。
あら
あ、どうやら
お名前だけ伺って
お名前をお願いします。
伊藤です。
それが欲しかったんで、
あ、
ありがとうございました。それだけでも十分です。
はい、
はい、それではそれではではね、最後ね、ご参加の皆さんと一緒に番組締めてまいりたいと思いますけども、もう一声よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、それではね、そんなこんなで学大 FM ではまた来週。はい、どうもありがとうございました。オープニングでずれちゃったからもう疲れちゃったんでそれだけ。
あ、どうもすいませんでした。
ありがとうございました。どうも。
はい、ありがとうございました。
はい、西尾さんお疲れ様、頑張っていこうね。
はい。
はい、頑張りました。
YJFM こちらやるじゃん FM 周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。